このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
はい、ウグイスピヨピヨ、ウグイスホケキョホケキョ、ウグイスロードのね声を聞いていただいてますけども、昨日も自転車乗ってきましたよ、
うん、
ここじゃないんだけどね、
どちらの方向へ
昨日はね、天理から飛鳥今井町というところに行ってきたんですけど、
全国の方に説明すると、
奈良県ね、天理は皆さん絶対知ってるはずね。飛鳥も皆さん絶対知ってるはずね。
知ってるけども、奈良県の中で奈良市は割と北の方なんですよね。
そうですね。
で、天理とか今井町は南の方ですね。比較的。
そうですね。
真ん中あたりか。
まあ、奈良県をちょっと南に下っていって走ったっていう感じなんですけど、うん、天理ね、野球の強いところですね。で、飛鳥の石舞台のあるところですね。うん、で、今井町って私知らなかったんですけど、知ってました？
いや、名前しか。
ここがね、すごい歴史的に、もう世界遺産にももうちょっとしたらなれたよねっていうぐらいの、なんだったっけね。在建するね、古い民家の集落が結構残ってるところで。
レトロな街並みで有名なんだ。
はい、有名なだけじゃなくてね、これね、なんか
タイムスリップしたみたいな街なんだそうで。
ちゃんとね、保存の地域なんですよ。
江戸時代の民家が残ってる街なんですって。なんとなく、奈良って言うと奈良時代の方を連想したけど、そうではなくて。
でね、これ、今でも地域を、保存しようっていうのを、群落とかを、保存しようっていうので、そもそもそういう法律ができたきっかけとなったというね、すごい。
そういうこと。
そうそうなんです。
そうですか。あ、ちょっと補足しますとね、今井町はね、橿原市の中なんですっ、ね、て。橿原市今井町ですって。
ずっとね、外堀があって、でそこの中にもう絶対に入れないようにされている、地域ですっごい栄えたそうですね。
今日はあれですよね、タンデムの話題ですよね。
そうなんです。そうやってね、ちょろちょろあちこちね走っているタンデムですけども、今日はこの後は、私がいつも、タンデム自転車でねご一緒しているあの人を迎えます。それでは今日のゲストは、私もいつもね楽しませていただいてますよ、パラサイクリング連盟の小山由美さんです。
お世話になります。よろしくお願いします。こんにちは。
由美さんじゃなくて由美さんなのよね。
ゆうみなんですよ。
ゆうみさんなんだって。どうやってゆうって読むの？
読まないですね。
沖縄でよく言う、ゆいゆいの字ですね。はい。
そう、そんな感じです。
はい。一般社団法人、日本パラサイクリング連盟の今進めてるプロジェクトについてね、はい、紹介してもらおうと思ってるんですけども。
ありがとうございます。もう、はい、肩書きがいろいろ長くて非常に申し訳ないんですけれど私今は非常にゴールデンウィークにタンデム自転車で皆さんで走りたいという企画にもう注力しておりまして、ちょっとそれのご紹介なども今日させていただければ非常に嬉しく思います。
そうそうね、はい、でプロジェクトの名前が、太平洋岸自転車道をタンデム自転車でつないじゃえ 簡単風プロジェクト
そんな感じです。はい、その通りです。で、あの、で、まあ、あの、太平洋岸自転車道というものなんですけれども、うん。うん、ですね、あの、おととしにナショナルサイクリングルートというものを自転車道に指定されたルートでして、まあ、あの、うん、国土交通省が日本でのサイクリングの推進とか、外国人のサイクリングの観光客の方を、来ていただきたいっていうところで指定したっていう部分が大きいんじゃないかなとは思っているんですけれど、工程としましては、あの、千葉県の銚子、銚子港という日本で水揚げナンバーワンの土地だと思うんですけれど、そちらの方から太平洋岸沿いをずっと、あの、走ってもらって、それで和歌山の加太、和歌山県和歌山市の加太までずっと伸びている自転車道で、全長は 1400km あります。
1400もあるの？
本当は1400あるんですよ。ただまあ、うん、私たちはちょっとショートカットルートを通るので、あの、うんうん、1100km しか通らないっていうことになるんですけど、
はいはい。
はい、一応全長 1400km、日本で一番長い、あの、ナショナルサイクリングルートです。
すごい。うん、
そこをタンデム自転車で繋いじゃえて、はい、これ駅伝みたいなことをするのよね。
まあまあ駅伝、そうですね。あの、一日交代駅伝それで、まあせっかくなんで、まあ普通自転車で、まああの2年前に全走行された私の知人がいたんですけれど、うん、まあね、普通自転車でできるんだったら、きっとタンデム自転車でも、あの、走れちゃうはずだ。というところから、あの、うん、ちょっと企画を考えましてですね、でちょっと、まあ、はい、あの、身近な方にも声をかけながら、まあ、結局、その1000ショートカットルートの1100キロを9日間かけて、あの、全走行するっていう形で、うん、あの、一応地域におられるタンデム自転車に馴染みのある方や視覚障害の方お声かけて来ていただけるとなった方にも一緒に走ってもらえますし、うん、あの、それ以外にも武田さんを含めて長年にわたってタンデム自転車を愛好していただいている方にアンバサダーとしてお呼びして、あの、タンデム自転車自体は、あの、障害があるないに関わらず楽しめるものだとは思うんですけど、
うん、
あの、あれなんです、目の見えにくい方、見えない方の方がタンデム自転車の喜びをよくご存知だというところもあるので、ゲストと言いますか、はい、うん、アンバサダーとしてちょっと、あの、あの、多くの方を、あの、来ていただいて、はい、あの、その全行程を皆さんで走れたらなというところで企画をさせてもらって、はい、
うん、まずね、その自転車に限らず、こう、もう早足でも何でもそうなんだけど、もう見えなくなってからとかね、見えにくくなってからもう怖くって、風を切って歩くとか、風を切って走るとかね、もう自転車なんかとんでもないよとかっていう人がとってもたくさんいると思うんだけれども、うん、もうこのタンデム自転車だったら、このね、風を切るね、気持ちよさですよね。自分で体を動かしながらよね、後ろに。ただ乗せてもらって風を切るんじゃなくって、自分でこう汗を流しながら風を切る気持ちよさっていうのをね、体験できるスポーツであるんですけどもね。
うん。タンデム自転車自体はね、あの、うん、あれですので、前後、ペダルが連動式ですので、あの、前足す後ろの力で前に進んでるっていうところになりますので、あの、頑張って、あの、息を合わせて、あの、一生懸命漕げるかどうかが、早く走れるかどうかのポイントにはなってきますのでね、あの、あれです。前頑張るだけではなくて、後ろも一生懸命頑張ってもらえたら、それも、ぐいぐい漕いでもらってるのも伝わりますし、あの、そういうのでね、一緒に楽しいっていうような面もね、やっぱりあるのではないかなとは思うんですけれども、
そうですね。はい、で、また、うん、まあ、そういう人だけではなくって、ちょっと体力に自信ないんだけど、やっぱりその爽やかさ感じたいわとかね、あの、自転車乗ってる感を味わいたいわ、みたいな感じの方なんかでも、ちょっと、あの、こう、自転車のサドルだね、サドル座ったりすることができれば、一緒に自転車を楽しむことなんかもできますよね。ちょっと体力難しいなっていう方なんかでも。
そうですね、あの、うん、前に乗っている人を信じてもらえるのであればある程度楽しく、うん、あの乗ってもらえるのではないかなとは思うんですけど、うん、まああのあれですね、皆さんもご存知だとは思うんですけど、あの武田さんのトークであのご存知だと思うんですけど、タンデム自転車はあの今お話しさせてもらってるのはあの前後で1人ずつ乗る、あの2人乗る2輪のタンデム自転車の話を今させていただいておりまして、まああのタンデム自転車自体は3人乗りとかあのいろいろあったりはするんですけど、あの公道で走れるというような要件もありまして、まあ、あの私の場合はその2人乗りの2輪のタンデムをよく乗らせてもらってるっていうような状況にはなります、うん、で全国的には今東京都を除く全ての道府県、都が入らないから道府県、そうですね、都がないんですけど道府県で、うん、はい、ようやく走れるようになったというような状況が、
そうですね、ついにね、はい、最後の神奈川県もね、
そうなんです、
私これでやっと太平洋岸がつなげることができるようになったというね、
はい、うんうん、まあまあ、あのですんで神奈川がね、あの解禁されたのがついこの前の4月の1日
からですよね。
はい、そうなんですか、
うん、になるのでギリギリセーフっていう感じですよね。
ですね、すごい。
はいはい、まあ、あのもし神奈川が解禁されなかったら後ろにマネキンをくくりつけて走ろうかなんていう話も出てないことはなかったんですけど、
クマ、
はい、
ちゃんでもウサギちゃんでもね、何でもいいけど、
そうですね、寂しいですからね、一人だけで乗ってて後ろからだったらっていうところでちょっとね、まあ、あれだったんですけれど、
うん、神奈川県をね、結構あのタンデム自転車すでに持ってるとかね、うん、いう人とか、あのパラ、うん、パラ、なんだっけ、トライアスロンやってるんですよね、あそこ。
そうですね、
パラトライアスロンの会場になってたりとか、結構タンデム自転車に馴染みの多い方がいるにもかかわらず、うん、乗れなかったんだけど、やっとね、皆さん乗ってもらえるようになったっていう感じですよね。
あの今回の企画で、KHS があの自転車のメーカーさんなんですけど、タンデム自転車たくさん出してくれてはるメーカーさんの KHS さんが非常に協力していただけて、4月の29日から5月の7日までで、あの全ての工程走り切るっていう予定になっているんですけれど、うん、一応あのその神奈川エリアでしたら、あの4月の30日の日曜日は柳島スポーツ公園という太平洋岸沿いの広場のようなところがあるんですけれど、そこでほとんど一日体験会をしていただけると聞いてます、
うん、
はい、
このイベントに合わせてね、
そうですね、私たち走るというだけではなくて、ちょっとあの共同していただけて、でまたあの神奈川から離れるんですけど、その2日後の5月の2日も、うん、あのこれも太平洋岸沿いの遠州灘海浜公園というところがあるんですけど、そこもあの同じように KHS さんとかあの現地の自転車屋さんが中心になって、あの体験会開いてくださるという話にはなってます、はい、
これって何で見たらわかるんだろう、どうやって申し込む
の、これね、またちょっといろいろ出していきますね、これがね、あの、うん、もうやることは決まってるんですけど、詳細決まっていないので、まだちょっとあんまり何時からあのこの公園のどこの場所でっていうのがはっきり出せてないので、はい、またでもやるのは間違いないので、そこの場所であの皆さん何らか来ていただけたら、あのそこでは安定してゆっくり体験する機会持ってもらえるんじゃないかなと。結構一日
やってもらってたらね、
はい、朝のあの朝と言いますか、まあ、昼11時からあの体験終了は16時ぐらいまでの時間で、あの幅見て、うん、あのされると聞いてますので、はい、うん、乗ってみたいけど機材がなくて乗ったことないなっていうような方は行っていただければ、そこで何らか前に乗れる人は自転車屋さんの方とかがおられたら、まあまあ言い張るはずなんで、
うーん、なるほど、合わせてね、そういうイベントもやっていると、うん、で、はい、もちろん私たち走るわけなんだけど、一緒に走ってくださる人もいたら楽しいね、うん、
そうですね、はい、今もちょっとあの一緒に走りたい方おられませんかと、まあ、聞いているのもあって、まああのね、どうしてもあの私たちずっと走りっぱなしになっているので、あのサポートがね、あのどのぐらいできるかっていうところがあって、そのあたりであのちょっと難しいかなとかいう話をあのさせてもらう時もあるんですけど、あの途中の区間区間であの乗りたいかなっていう方については今もあの募集させてもらってますので、あの、うん、どんなもんかということであのご連絡いただければ、 はい、ご対応させていただきます。ちょっと出られないときはすいません、またかけ直しますのでよろしくお願いします。
区間区間ってどういうこと？その、タンデム自転車乗って、合流するの OK よはきっと OK なんだろうけど、
うんうんうん、
タンデム自転車なしでその私たちが通りそうなところで待っといてもらったら乗れるってこと？
ね、これもかなり事前に約束できた方のみっていうことになりますけどね。
これね、なかなか難しいよね。そこに何時に通るか分かんないもんね。
はいはい、そうなんですよ、そうなんですよ。だからもうその方とはもうあらかじめの到着予定時間をお伝えさせてもらって、現在地の位置情報を共有してもらってちょっとですんでね、ちょっとこれをね、うん、目の不自由な方をお一人でやってもらって、お一人で来てもらって合流っていうのはちょっと厳しいなっていうところはあります。
だってそこに送り返せないんだもんね、
はい、そうなんですよ。私たち通過してしまいますんでね、ちょっとそこまでのご支援ができないからかなり不十分なものではあるんですけど、ちょっとそれでなんとかご対応できはるっていうふうに言われてる方については、その区間区間で少しの距離ですけどね、10キロとかそのぐらいにはなるんですけど、
例えばあれかな、ご家族と一緒に来はって、車で来はって、
まあ、そんな感じですね。
そんな感じやったら、可能かなとか、
そうですね、はいはい、体験会の方がゆっくり行けるのかなっていうところありまして、先ほどの4月30日の日曜日の神奈川県柳島スポーツ公園と、あと5月の2日の火曜日、遠州灘海浜公園と、あと最終日の5月7日の日曜日に、ちょっとこれ場所がまだ未定なんですけど、和歌山市内で、加田の近くあたりで KTS がまた体験会をしてくれるとは聞いてますので、
うん、
はい、
おー、なるほど、
はい、企画のホームページも立ち上げておりますので、またちょっとそのあたりにしっかりアップはさせてもらえたらなとは思ってるんです。
何で検索したらヒットするホームページは、
太平洋岸タンデム2023とかでバッチリ引っかかってくるきますんで、そのあたりで検索してもらえたらありがたいんですけれど、はいはい、
なるほどなるほど、
ね、まあまああれなんですけど、武田さんもかなり長い行程一緒に来ていただける予定になっていて、私非常に嬉しく思ってるんですけど
大丈夫かな。
武田さんもずっと走るんじゃない、最初から
どうなんだろう、何してんのかな分からへんけど、そうですね、各地こう千葉から、和歌山にこう走るんだけど、自分たち走るだけじゃなくて、そうやって周りの方とかね、いろんな観光協会とかね、いろんなところを巻き込みでタンデム自転車のね、楽しさをたくさん広く知ってもらおうということでやってるんだけれども、これを応援してもらいたいなっていうページを作ってますね
そうなんです、これなんですけど、もう私がやりたいって決めて勝手に進行してきて、皆さん非常にお手伝いしてくれる方も出てきていただいて助かってるんですけど、費用がもう基本的に私一人持ちでやってるっていうところになりますので、もし、はい、よろしければ、
何もかかんのかなとか思いながら、はい、そうかそうかと思ってるんだけど
はいはい、あれです、グッドモーニングの方のクラウドファンディングも立ち上げておりまして、
キャンプファイヤーですね、
はい、キャンプファイヤーなんですけど、一応みんなに優しい、社会に優しい的な位置づけの方は、なんかグッドモーニングっていう名前ついてるんですね、あれ、キャンプファイヤー。一応そっちの方のカテゴリー分けになりまして、クラウドファンディング自体は、頑張ってるかなっていうところで、皆さんにも開始、今日で5日目かなぐらいで、結構ご支援いただいてて、非常に私としては心温まる、ありがたいなっていうところ。ではありますんで、皆さんもし気が向いたらそちらもお願いしたいんですけど、何らか一緒にその現地でね、皆さんと交流できるような企画が持ってたら一番嬉しいなとは思っていますので、その面だけではなく、少しこんな9日間にわたって1100キロ目の見えにくい方とかも含めて、みんなの仲間で全部走り切るんやよっていうような企画をやるんだなっていうところを興味を持っていただけて、追いかけていただけたら、私としては非常に嬉しく思います。
はい、グッドモーニングの方もこちらの方も太平洋岸タンデムで出てきますかね。
ホームページの方に ちょっとそのグッドモーニングをつなげてたかどうかがちょっとはっきり覚えてないので、グッドモーニングの方にもあの飛べるようにはあのホームページをちょっと変えてもらっておきますので、はい、また、
うん、でも多分ね、はい、太平洋岸タンデムで出てくるかな、どっちも。あ、そうですね、一つ目に出てきましたね、太平洋岸タンデム自転車で、あ、タンデムだけで、
あ、出ますね、
出ます、はい、出ます。
検索ページでいきなりあのグッドモーニングも入れずに、うん、太平洋岸タンデムだけでいいですね。
うんうん、でこれでルートとかもどんどん上がってくるのかな、ここのページに。
そうですね、ここにはもうあの時間単位のものはないんですけど、うんうん、あの大体は入ってるっていうような状態で、それでもあの合流 し、うん、あのしたいなっていうふうに思っていただける方は、うん、あの連絡をくださいということな形であのさせてはもらっていますので、うん、はい、
はい、合流したいです。ぜひぜひ皆さんとね、はい、一緒に走れればいいかなと思ってますので、タンデム自転車その辺にレンタルであったらもうラッキーで一緒にあの走ってもらってねそこからあの好きなとこ行っていただいても楽しいでしょうし、はい、
タンデム自転車で合流するもありですね。
あ、それはもう全然ありです。あのタンデム自転車で合流していただける方はあのどちらかというとエコひいきでちょっと事前に、はい、あのかなりすり合わせて合流して、はい、あの できるだけあの体力続く限り頑張って走ってもらおうかなと思って
そう、体力続く限り走ってもらってね、 あと自分で帰ってもらわなきゃいけないから、ね、
そういうことなんですけどね
そうなんですけどね、まあ、そういう、はいはい、あの楽しさをね、あ、しんどかったけど楽しかったっていうのをね味わってもらいたいなと思います
、はい
はい、ぜひぜひね、今回あの太平洋岸を走ることで周りの人たちにもね、あ、なんか走ってるな、二人乗りの自転車があるなっていうのをね知ってもらえたらと思うので、ぜひ覗いてみてくださいませ。はい、
よろしくお願いします。
はい今日はパラサイクル連盟の小山優美さんに来ていただきました。
惜しい惜しい、武田さん日本パラサイクリング連盟なんですよ。
はい、と言いなそうかな、一般社団法人日本サイクリング、
あ、惜しいな、
パラ
日本パラサイクリング
パラサイクリング
自分で名乗りましょうか
はい、どうぞ
はい、ではあの皆さん、私のまとまりのない長い話をありがとうございました、はい、では今日のお話は自分で名乗りますけれど、日本パラサイクリング連盟大阪支部の小山が皆様とご一緒できましたので、あのどうぞ企画の方も見ていただければ嬉しく思います。よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました
ありがとうございました
はい
はい、
ブレイクコーナーですが、
はい、
久々に私の農作業レポートをさせていただきます。
春だからね、
もうね芽吹いてきて忙しくなってきて、なんか気分が、
うん、間引き
間引きもいろいろ、まずねつい最近3月31日で私3年間あの使わせてもらってた市民農園の契約が切れちゃいまして。
どうなったんですかそれ。
延長で申し込みをしたんですが抽選に外れまして、
あらあらあらあら、せっかく手をかけて、
そうそう、でも残念ながら、で、まあ、3月終わりは分かってましたので、うん、なんとか3月末までに取り入れできるものと思って、今年は最後の農作物は早生の玉ねぎを植えてまして、
はい、
ギリギリ間に合いまして。
全収穫そのままで置いてくるものもあるんですか。
いやいや、全部収穫しました。
全
収穫しまして、今うちの自動車のガレージは車は置いてなくて、玉ねぎがいっぱいいっぱいぶら下がってます
あ、ぶら下がってるんですね、うんうん、あ、そこからまた土に戻るものもあるんですか。
いやいや、食べるためにぶら下げてるんですよ。
あ、そうなんだね。
はい、で、その実ガレージね、ちょっとだんだん農作物に侵食されてましてね、うん、今年はねシャインマスカットがもう3年目なんですよ。
あ、
でそろそろ本格的に実をつけてもいいという時期で、 あのガレージの下、あの屋根の下にパイプを組みまして、うん、でそこに沿わして、シャインマスカットを今2つに分けて、それぞれ2メートルずつぐらい伸びてるのかな。
で
年末にね、昨年伸びたちっちゃい枝は全部ちょんちょんちょんと剪定してやって、うん、もうメインのつるだけが2本シューッと伸びてる状態で、そこの節から今年実をつける枝がヒューッと伸びてくるんです。
去年どうだったんでしたっけ。
去年はね 3房か4房、
うん、
しかも実が一房に5、6個しかついてない
かわいらちいのがかわいらちいのができたわけですね。
房で数えるの無理だった、何粒取れたっていう状態でした。
今年はどうでしょうかね。
今年の目標は20房です。
ちゃんとみっちり詰まったやつが20房。
そのつもりです。はい、
なるほどですね、
うん。でね、まあ、今は芽吹きが多くてですね、同じようにキウイが芽が出てきてて、柿の木も芽が出てきてて、それからイチジク、ポポ、ポポ知ってます？
イチジクいいね。何ですか？
まだ食べたこともないポポ。
ポポ、ポポ、前から言ってるけど、まだ、
まだ実がならない。今、高さが1メートルぐらいしかない。それから木イチゴ。それから花が咲いてるのはね、チューリップ、山吹。
ああ、チューリップもね、今咲いてますね。山吹もそろそろですか？
今も咲いてます。
あ、そうなんだね。真っ黄色でね、
うん。まさに山吹色。
ゴールドじゃないけど、真っ黄色、
うん。あと、ジューンベリーという、まあ、木ですけどね、普通の。白い花が咲いてます。
お花もね、あちこちでもね、うん、タンポポとかね、菜の花とか外出てもらったらね、うん、黄色系のものがいっぱい咲き始めましたね。
うん、あと、イチゴが今満開、花咲いてますね。もうすぐ実になるなと。あと、ツツジかな。
あ、そうですね、チキですね。
でね、花がもう終わって実になってきたのがあって、袋掛けをしなきゃいけないのが、ビワの木。
ちゃんと袋掛けするんですね、ビワ。なんか結構、うん、なんか勝手に鳴らしっぱなしでちっちゃいのバーっとやったりするんだけど、
私の子供の時のイメージはそうなんですけどね、なんせこの辺はこういう実がなるものってそんなに多くないから、鳥がすぐ寄ってきて、うん、あっという間になくなっちゃうんですよね、売れたと思ったら。
なるほどね。はい、
ということで、いいシーズンになってきたと思います。
見てください。また山口さんからね、リスナープレゼントでシャインマスカットがあるかな。
期待しておいてください。
はい。
はい。で、今日の音楽なんですけども、
うん、
武田さんが選んだ、
うん、
リトルグリーモンスターの心に空を。
心に空を。
会いたい人に会いたくなる。また気づくからきっとやられていたんだ。もっと近くにいたいって気持ち熱を感じてた。
「
今日のお役立ちなんですが、先週チャット GPT でが提案してくれた、お役立ち情報の中にタッチタイピングが役に立つよっていうお話があったんですけど、
はい、
実は私タッチタイピングできないんですよ。
指打ちしてるんですか？
もうそれもね、指太すぎてね、もうミスタッチだらけでねちょっと悩んでるんですけど、まあブラインドタッチをされてるという、今昔のブラインドタッチね。
そうですね。今はタッチタイピングですね。
タッチタイピングを実践されてる武田さんに、どうやってマスターしたのかお聞きしたいと思ってまして。
私はゲームですよ。
ゲーム。
私が講習したりするときはもうゲームのように楽しくですね。そうですね。もう、コーンを詰めてやるのもね、そうですね。F と J のところには、決まりですね、キーボードはノートパソコンであろうと外付けのキーボードであろうと全部 F と J のところにはポツがついています、
ね、
あと言うと数字の5のところもね。でそこを起点にして上に行ったり下に行ったりするんですけど、そういう何ですかね、指の動かし方だけ、こう手の動かし方だけちゃんと上に、適当に斜めに行ったりとか、そんなことしたらね絶対打ち間違えるんですけど、その F と J に人差し指を置いて、でそこを起点に上に行ったり下に行ったりしてたら、もう左手のホームポジションですね、 F を触ってる時小指は A に乗っかってるはずだ、決まってるんですね。で一段上がって小指はローマ字の Q のはずなんですね。で、そういうルールができてしまって、ちゃんと指の動かし方さえできれば問題なしですよ。
基本的にそれですね、それさえ抑えて、あとは指が覚えるまでゲームをすると、そういうことですか？
そうそうそうそう、そうなんですね。でそれで練習するのでもね、なんとなくじゃあ何を打とうかな、私みたいなことしてたらパッパッパッパッとできないので、ゲームなんかやってると、腹を立てながらですね、失敗したらブーとかって言われてね、腹を立てながらちょっと向きになったりしながらですね、楽しみながらとかね、いろいろできるんじゃないかって。ゲームの場合は例えば普段使わない字もね組み合わせて練習できたりするので、まあこれなんかおすすめですね。
そのゲームってどんなゲームなんですか？
まあ、私の時はね、私まだうっすら見えてる時に練習したので一般のを使いましたけど、今は、好みのタイプっていうね、視覚障害者の方に向けたやつなんかもあるので、音声ソフト対応、PC 等か対応のもので、去年の秋 ゲストに出ていただいた熊沢さんが作ったやつですね。
おお、素晴らしい。熊沢さん、いい仕事されてるな。
そう。もうまたね、このね、ソフトの名前がね、好みのタイプです。
好みのタイプ。
はい、好みのタイプ。
私の好みのタイプは優しい人とか言いそうな。
そう、だからね、検索してもらうときね、好みのタイプだけだとなかなかヒットしないので、好みのタイプ、スペース、視覚障害と入れてもらったら、もうすぐ出てくると思いますよ。
なるほど。
うん、無料のソフトなのでね、ダウンロードして練習してもらったらね、楽しみながらできるんじゃないかなと思います。
なるほど。
うん、
天気も一緒ですか？
点キーはね、5のところにポチがついてますね。
真ん中のね。
そうですね。で、皆さん、A ってかって思うんですけど、なぜ A かというと、電話とは逆です、上下が。
あ、そっか。気づいてなかったです。
そうなんです。電話機は上から1、2、3、4、5、6ってこうあるんですけど、パソコンの場合は、7、8、9ですね。で、1段下がって4、5、6で5のところにポツがある。で、1,2,3,0 一番下ですね、
うん。
はい。それが逆ですけど、5のところにポツがついてるので、電話機を扱うときなんかでもそうなんですけど、3本指使います。人差し指、中指、薬指。で、中指を5の上に置いてもらって、まっすぐ上に上げてもらうと、中指が触ってるのが8です。薬指が触ってるの9です。うん、1段下がる、2段下がったら人差し指が当たってるとこは1です。電話だと逆ですね。5番を起点に上に上がった人差し指触ってるとこ1ですよっていう風にしてもらうと、電話番号間違いなく打てると。
なるほど、
うん。
で、スマートフォンはどうなっちゃったんですか？
スマートフォンはツルツルなので、それじゃあそれ、うん、触ってわからないじゃないので、皆さんおっしゃるんですけど、まあ触ったらね、読み上げてくれるのでわかるんですけど、まあ慣れたらね、何と言ったってもうそんなだだっ広いところの、数字を探すわけじゃないので、もう慣れたらね、見なくても、ね、この辺があれかなっていうの分かってくるとは思うんですけども、スマートフォンでもシールを貼ってらっしゃる方がいます。
ああ、なるほど。
はい、スマートフォンの上にサラサラシートとかね、画面が傷がつかないようにシール貼ってる方結構いらっしゃると思うんですけど、それの保護シールですね。保護シールの上に、はじめ見えてる人に見てもらって、メールとか打つところの画面を開いてもらって、そこの名の部分に、シールを打ってる方とかね、数字の5ですよね。で、そこを起点にこう触ってもらったりとか、名のところと削除のところとかね、シールを貼ってらっしゃったりとか、シールってね、ワンボンドットとかね、ちょっとポチッとしたちっちゃいのがいいですね。うん。
要は印ですね。
そうですね。ちょっと凸みたいな凸シールを
ピッと。ポチシールですね。なるほど。
ポチッとしたやつも貼って
もらう、ね。なるほど。
すごく使いやすくなったっておっしゃる方もいるので。
そうですか。
うん。
まあ、あと音声入力にチャレンジするという人はもちろん。
そうですね。もう、はじめ音声入力でね。で、気長に、文字入力をやってもらったらいいと思います。
ということで。
お役に立てたでしょうか？
うん。いや、実践的な話じゃないかなと思いますよ。
はい。
はい。ありがとうございました。なんか私もすでに千葉から和歌山まで走ったような気分になりましたけど。
そうですか。皆さんもね、一緒に走った気分になってもらえるようにね、これからちびちび出していただいてね、なんか外なんかシューって風を切ってるような気分になってもらえたらいいかなと思いますよ。
でもすごいですね、太平洋側ずっと自転車道が続いてるなんて知らなかったですよ。
本当ね、どんな道になってるんかなと思うんですけどね。
まあでも1400キロもつながってるってすごいですよ。
うん、そう、その途中途中でね、皆さんに会えたら嬉しいなと思ってますので、自転車に乗らないけどとかっていう方でもね、ちょっと声かけてもらえたら、うん
ね、
沿道からでもね、それ行け、
ホームページ見たら大体どの辺にいつ頃着くとかいうのはおそらくわかるんでしょうね。
そうでしょうね。そうですね。それできっとあのいろんな SNS とかでもね、ポチポチ上がっていくでしょうし。
なるほど。
はい。そうです。ぜひこれを機会に、はい、Facebook で武田と友達になってください。
ということで、はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ではまた来週。
来週失礼します。
さよなら。